トレンドッチ。
はい、トレンドウォッチです。お届けするのはビジェと
コロンと
タロケンです。
はい、ということで、まあ相変わらずコロナはそんなに収まらず、でもなんかちょっと下がってきた、うん、ちょっと下がってきた、
うん、どうなの、
うん、どうなんでしょう。
あの、右肩上がりな感じはないよね。あの、
あ、
平、水平かちょっと下がってきてるっていう感じもあるよね、うん。
まあそうですね、うん。増えてる感じではなくなってきましたね。
いや、うん、みんなのテンションが下がってんじゃないの？
まあまあそうだろうね。だからあの、この感じでいけばあのくらいで抑えれるっていう感覚でいいのかなっていうか。だからまあ、
まあ、うん。夏休みの、なんだろう、あの、盛り上がり気分がもう、あの、しぼみつつあって、みんなもあんまりあの、活発じゃなくなってきたのかもしれない。
うん。
お盆も過ぎたし。
うん。
もはや、あの、なんか、新学期迎えられたばっかりとか、学校だともう、下手したらもうすぐ始まったりとか、
ね、そうだね。
来てるところもあるでしょうけど。
まあ、今日昼間やってたけど、大学生大変そうだね、なんか。
ね、どういう意味で？
でも学校行けてないから、
うん。
やっぱ、休学したり、辞めようかっつう人が結構いるみたいよ。
まあ、特にその、ズームで仮に授業やったとしても、いわゆるその、キャンパスライフが送れない、うん、人に会えないから。
うん。
そうするとなんかもう意味あるのみたいな
感じで。そう
で、
そう、相談する友達もいないしっていう、そもそもその友達がいないんだからね。うん、
できないし、新学期な、ね、今年入った1年生は友達できてないでしょうしね。
そう。
うん。
で、そもそもだからその学校に行かなくて学校の施設使えないのにお金を払ってるけど、
うん。
それはどうなのみたいな。
ああ、学費もね。
うん、まあまあまあ、わからなくはないよね、っていう感じではあるよな、なんか。
まあ、私立大学なんかはね、
時
給が高かったりしますからね。
そうだよね、
うん。そう思いますよね、確かに。
うん、だから、大変だな、っていう感じはするけどね、なんかね。うん、
だからといって、あの、我が三重大学みたいに、あの、やりたい放題やって、ばらまきには来るのは、それはそれで困るから、あの、我々でなんとかしてほしいんですけど。
うん。まあまあって感じだね。だからまあそういうのもなんかし、まあでも学校やっぱ一つ目ってってリスクになるのか難しいね。
まあやっぱ講義とかを生でってことになるとそうなっちゃいますもんね。部屋の中でまさか暑い時期に外でやるわけにもいかないし、っていうことになると。難しい
よね。
いや、これからのことを考えていくとさ、
うん、
これからずっとオンラインでやりますよって言うんだったら、
うん、
それこそそのさっきみたいにね、
うん、
施設を使うわけでもないのにみたいなことがあると、
うんうん、
いくらかそのお支払いする金額も考え直さなきゃいけないかなみたいなことにな るの？でもさ、それがさ、もしかしたら、2年後とかには、通常営業に近い状態になれるかもしれないよね。
うん、
そこどう考えたらいいんだろうね。
なあ、まあね、だから、まあまあ、学校攻めるのも、難しいしなっていう。
そうだよね。うんうん、
まあ、あとあの、まあ、まあ、サイバー大学みたいに、あの、なんだ、これ多分、あれなんか、通信教育形式なのがよくわかんないけど、
うん、
だよな。まあ、そういうところでやる、そういうところっていうか、そういう方法でやるって手もあるんですけど、
うん、
この学部によって、なんだ、例えば 4年生の普通の大学として、1年、2年生の一般教養を取ってる間はいいんですけど、
うん、
3年、4年になって、理系だと、まあ、特に工学部とか理学部とかだと、
うん、
実験しなきゃいけないんですよね。
ああ、
そうすると実験施設ないと何もできないんで、
うん、
3年4年の過程が何もできないっていう。
そうだね。
卒業研究もできない。
うん、
実質上、だから、できないっていうことになるんですよね、これ。
そうだね。
いや、もともと通信教育っていう形だったらいいんだけどさ。うん、
そのカリキュラムがあるからね、そもそもが。
だけど、
うん、
もともとは普通にやってて、うん、途中からそっちに舵を切るみたいなことになると、
うん、
だって学校たち施設は維持しなきゃいけないしさ、
うん、
うんうん、だから大変じゃ大変、
ね、大変だと思う
だよね、まあ、生徒さんももちろん大変だし学校も大変、うんうんまあ、学校はそれじゃなくても子供が今減ってるらしいから、うん、どこも大学はしんどいっていう話は聞いたんだけど、
うん、まあで、うん、まあでもさ高校とかは再開してるわけじゃん。
高校は結局極論すると何授業ができればいいんですよ。
ああまあね。
でテストをやってうん、テストの点がつけれて、うん、通信表がつければいいので、
うん、
高校まではやろうと思えばオンラインでできなくはないんですよ。
うんうんうんうん、
ただ大学になってくるとさっき言ったよね、1、2年の一般課程の時はいいけど専門課程に行った時に研究とかしなきゃいけないし、
うん、
それこそな研修に農業研修に行ったりとか、
あそうかそうか
学科によっては、うん出かけなきゃいけないとか、
うん、
なんだ教育学部だったら教育実習行かなきゃいけないけど、
うん、
教育実習先を受け入れてくれないって話ですもんね。リスクがあるから。
だからまあ教育実習もズームでやればいいんじゃない。まあでもね、まあまあでもそういうあれしかないからしょうがないよな。だからまあ誰責めるわけにもいかねえしっていう。
そうするともう大学のあり方をもうこの際作り直す。
まあまあそういうことだね。
とかしないと。
うん。
うん、
っていうことだよな。
難しいかもしれないですよね。
うん。だからまあまあ本当なんかのんきにアフターウィズコロナとか言ってる場合じゃねえだろうってやっぱ思うよ。
もうそれを言うなって。
うん。まあまあね、まあだから右肩上がりになってない横ばいか、まあちょっと下がり気味なのかっていうところ、だからまあまあこの感じをもうずっと続けるっていうことなんだろうねっていう感じだね。
まあそうでしょうね。
うん。
うん、
まあまあでも相変わらず下関は人はいませんけどね。
まあね、
うん、
いませんけど。
笑っちゃうぐらいやっぱ冷静になるといねえよなって思っちゃうな。昼間走ってても車で。
うん、
うん。
まあ、特に今暑いからね。
まあね。
外歩く人なんかそうそう見ないよね、昼間。
うんうん、うん。だよな。
まあ、そうですね。
まあまあ、そんな中さ、だからテレビ番組も徐々にこう戻ってきてて。
うん。
なかなかの街ブラロケ系苦労してるね、いろんな。街ブラとかロケ行って、いろんなことやらないといけない番組って。
うん。
うん。
なかなかスタッフの皆さん苦労してんなぁと思いながら。で、番組によってはずーっとやっぱり過去の映像を見ながらみたいなので粘ってるところもあるし。
うん。
やっぱ新しいチャレンジをやり始めてるところもあるし。
うん、うん。
さてどうするかねーっていうテレビ局もそんな感じだろうなーって気がするよな。
うん。
ドラマはかろうじてやり始めてはいるけど、まだ街ブラは難しいかっていう感じはするよな、ロケ系は。
まあ、もともとさ、街、うん、ブラ系ってさ、まあ種類にもよるけど、うん、その制作費をあんまりかけないで、うん、みたいな、出演者も限りなく絞って、
うんうんうん、
みたいな感じ、でやってる番組が多いように思うから、
うん、
それだったらまだまあ頑張って工夫すればどうにかなりそうではあるんだけど、うん、ただそのやっぱり遠方に行ってなんかするっていうのはさ、
うん、
そのどうしてもほら東京で感染してる人の数が多いとかっていう問題もあるから、
うん、
その受け入れる側もちょっと なんて構えなきゃいけないみたいな問題は、
う
ん
う
ん、
もうあるよね、
出てきそうだよね、
うん、
だから近場でなんか少ない人数で、
うん、
ほどほど距離取りながら、
うん、
もうカメラも最低限で、
うんうん、
街の方とお話しするときは遠く離れてみたいなことだったらまあまあ成り立たなくもないだろうけどねっていう、
うん
うん、だから体使ってなんかしろっていうような番組はしんどいよね。
まあね、
うん、
うん、
だなって感じだね。その中で 九州の人しか見れないとは思うけど、
はいはい。
あの、花丸大吉の、なんだっけ、あの番組。
なんだったっけ、
何しよっとか。
あ、そうそうそうそうそう。
っていう、その、まあ、昔からもう十何年からやってるんだけど、
うん。
あの、博多を、福岡を中心にブラブラ花丸大吉がするという番組が、あるのよ。まあ、あの、このエリアでは人気の番組がね。
うん。
それはあれなんだよね。スタッフが出て行って、花大はスタジオにいて、生で映像を見ながら、店訪ねて行って喋ってみたいなことをやってるよね。
うんうんうん。
なんか、かろうじて形にはなってんな、この番組っていう感じは知ってるな、なんか。
うん。
そうね。あの、行く先々でさ、うん、こう、まあ、お店とかにぶらり寄ってね、うん、でそこが飲食だったら、まあ、あの番組しょっちゅうお酒飲んでんだけど、
うんうんうん、
それがさすがにできないのはあるけどさ、うん、でも、その分こうスタッフさんが事前に買い物してきてくれてたりとか、うん、それをみんなでスタジオで食べてたりとか、
うん
う
ん、
そういう形で、まあ、どうにかこうにか頑張ってるよね
っていう。でなんかな、雰囲気も本当に街歩いてた時とそんなに変わらないっていう感じもするから、
うんうんうん、
ああ、まあこれは、あの、いい収めどころを見つけたなっていう感じはするよね。
うん、
で、その一方、うん、この番組でも紹介した、ゴリパラ見聞録というね、
はいはいはい、
これも、まあ福岡ローカルでございますけども、あの、YouTube なんかで過去の番組は見れますけど、最近。
うんうん
うん、
こいつはちょっと迷走してるね。迷走っていうか苦労してるね。
ほう。
もともとやっぱり、あの、なんていうの？一般の人から行きたいところを聞いて、その場所に行って写真撮って帰ってくるみたいな企画だから。
うん、うん、
うん。とはいえ、この番組のキラーコーナーというか、
うん。
3人で酒を飲むコーナーが人気があるのよ。そこで人間性がむき出しになっていくから。
じゃあ、いつもそこでなんか喧嘩になって、ギャギャ。
もう斎藤優が泣いてたりとか、もうそんなことばっかなんだけど。
だよね。
だから、あの、その当初はね、そこだけをうまく再現しようとして、
うん、
博多の街でなんかこう、ボランティア的ないいことをして、
うん、
その後に3人でお酒飲もうみたいなことを何回かやったんだけど、
うん。
うん、
海岸を片付けに行って、
うん、
その後に3人で酒を飲むみたいな感じで行くんだけど、
うん、
やっぱそれも3人で近づけないじゃん。
うん。
ああ。
だからかなり離れてやるのよ。
うん。
そうなるとやっぱ難しくなったんだろうなっていうので、それ2回か3回ぐらいやって、ひとまずそのパターンを諦めて、
うん。
で、今はね、あの、福岡県の笹栗っていうところに、
はいはい。
うん、
あの、どうやらね、昔、疫病があった時に、それを、収めるために、みたいなので、四十八箇所があるんだって。
ん？
お寺さんで。四十八個お参りしてっていう、あの、四国のあれと同じさ。
うん。
ああ、そういうことか。
うん、ささりの中であるんだって。
うん。
それを先週ぐらいから回り始めたね。
へぇ、
三人で。
うんうん。
で、一個ずつお参りしていって、みたいな感じになったから、
うん、
まあまあ、そうやってしのぎながら、まあ、スタッフも、知恵の出しどころだね、と思いながら、
うんうん、
どうするんだろうな、この後、っていう感じはあるけどね。まあ、難しいね。
その、ゴリパラで言うとさ、うん、まあ、私はあんまり見ないんだけどさ、うん、その番組、
うん。
あれで言うと、その、飲むところもあれだけど、
うん、
車で長距離移動する時間もあったりするじゃない、
うんうん、
その街の人捕まえて、
うんうん、
どこどこに行くっていう行き先を決めて、うん、そして車でひたすら走っていくっていうね、
うんうん、
あれがそもそももう成り立たないから、
ね、難しいよね。
長時間やっぱり車内でっていうことはね、
そうそうそうそう、
難しいだろうからね。
そうそう、ほいで、あの、あれなんだよね、 ゴリケンがすでにコロナに一回なってるから、
そう、それも
みんなその危機感を持ってるのよ、
うん、それもあるからもう余計やっぱりね、
そう
やりにくさはあるよね。
で、一応スタッフと共演者のだからパラシュート部隊も全員2週間の自己隔離はやってるのよね、うんうんうん、あのメンバー。だから余計そこをもう一回やるわけにはいかないっつうのもあるだろうし、
うん、
だから大変だな、苦労してんなって思うよね、
うん。
その一方あれか、極楽の山本さんがもうね、クラスター感染を起こしてるというね、うん、YouTube で。まあ、これもしょうがないだろうって思うんだよな。
まあ YouTube で何をやってたか私は見てないから知らないけど、うん、なんて言うんだろう、まあ、どれぐらいのことやってるかな、まあ、やっぱりなんとも言えないな、
うん、
ただ、ある程度は仕方がないんだよね、きっと、人が生活していればっていうかさ、まあ、それ以上の何かをやってたんならあれだけどさ、
うん
うん、
まあまあ、普通にだから、あれ、軍団山本のメンバー呼んで、
うん、
なんか喋ってたみたいなことなんだけど、
うん、
まあ、それもだって、しょうがなくねとかって思うよね。
まあまあ芸能人の人たちタレントの人たちはもうそれを仕事としても
そうそう
リスク込みでまあ集まってリスクはあるけども集まってやろうかっていう決断はまあ、うん、取るか、まあ、取ってもしょうがないでしょうし、うん、まあ本当にそれは仕事としてやる分には
そう
まあ感染してよくはないけれど
そう、まあ、まあまあ、
うん、しょうがないというか、
うん、
あのここまで長くなってくるとちょっとあのもう手のまあなんだろうな取れる方法があんまりないですもんね。
だよね。でそのテレビ局みたいにやっぱり制作会社なり第三者が入ってやればさ、
うん、
ある程度そこでしっかりやんなきゃみたいなのも聞くかもしれないけど、やっぱ YouTube ってそのあたりはまあグレーゾーンというか、うん、普段の延長でもあるようなところもあるじゃん。
うんうんうん、
まあ、その個人なのかどうなのかっていう、そこの、
そう、
曖昧ですもんね。
そう。
個人というか、
そう。
特になんかこう、責任者がいてみたいなものでもない。
そうなんだよ。うん、そうなっていくと、より一層で、まあまあ、そこの再生回数で、食っていかないといけないっていう側面も、お金がある程度っていうところもあんだろうし、って、
うんうん、
なっていくと、まあ、しょうがないっちゃしょうがねえか、っていう、
うん、
感じもあるよね、とは思うしね。まあでもほんと大変だなと思うな。
いや、大変だと思うよ。
うん、
その、きっとあれでしょ？まあ知らないけどさ、
うん、
きっと、その山本さんだったりの出演者以外の裏方さんもチームとしてきっといるんでしょ？
うん、いるいる。
そういう人たちだって食っていかなきゃいけないし。
そう、
うん。思ったより、いろんな人をやっぱり巻き込んでるはずだから。
う
ん、
そう。
ただ、うん、やっぱり、その、なんていうの？遠藤くんだったり、山本くんだったりの、うんうんうん、もう彼ら一人で生活しているわけじゃなくて、うん、そこにやっぱり家族がいて、
うんうん、
家族にはお友達も、両親も、って、うんうん、いるわけだから、
うん
まあ感染しないに越したことはないんだけど、
うん、
あんまり攻めすぎるのもどうかなってい
う
ね、
そうなんだよね、
うん、
ただ感染しちゃった側としてはさ、
うん、
そのすいませんと言うしかないわね。
まあね
いやいやしょうがないっしょって言えないもんね。
まあね、そんなこと言ったらもう二度とテレビ出れないよな、うん、山さんなんか、うんうんうんってなるからね、大変だろうなって思うよ。さてさてって感じだね。まあまあ、まあだから本当どこまで社会が許容するかっていうところになっていくな、うん、ここからはっていう感じがする難しさはあるね。
いや、時期もあるんだよ、時期。
うん、
これが1ヶ月前だったらすごい勢いで叩かれてみたいなことだったと思うんだけど、
うんうん、
まあ今だから、
うん、
ああ、なっちゃったのね。っていう感じで終われるじゃない、
うんうんうん、
だからこのもうさらに1ヶ月後だったら あの人もなったんだねぐらいで終わるのかもしれない
しないしね、うん、まあそういう風になった方がいい。どうなんだろうね。
まあ先が長いことを考えると、うん、まあ良くも悪くも、まあ、慣れると言い方がどうなるかわかんないけど、
うんうん、
もう受け入れるある程度は、
うん、
っていう風にしないと多分この先が持たないというか、
そうだね、
なんなくなって気持ち的にもそうだし、うん、まあ仕事とか経済的にもそうだし、
うん、
うん、もうまあもちろん薬があるインフルエンザと同等にはなんないしても、まあ、
うん、
しょうがないよね、気をつけようねっていう風にやっていかないとしょうがないから、
しょうがない、まあねって思うな、うん、まあまあ。で、そんな中、あれなのか、タロケンが、J リーグ見に行ったのか、
うん、あ、そうです。はい。まあ、静岡にいながら、一回も J リーグ見に行ったことがなくて。
うん。
で、まあ、そのうちなんかがあったら見に行こうかなと思ってたんですけど、
うん、
かといって自分でチケット買ったわけではなく、
うん。
うん、市の商工会の、うん、メールの中に、抽選で当たりますみたいなのがあって、
うん、
市の商工会限定、僕基本的に苦渋悪いんで、
うん、
だいたい抽選のやつって申し込まないしないんですけど、
うんうん、
当たんないなと思ってるんで、うん、市の商工会限定の抽選だったらひょっとして当たるかもなと思って、
うん、
まあ軽い気持ちで送ってみたら、うん、見事当たりまして、
うん
うん、まあ当たったっていうかひょっとしたらあの感じですと全員に言ってるんじゃないかって気がしなくもないけど、
うんうん
うん、で、19日の水曜日か、
うん
うん、夜7時から、日本大連にある IAI スタジアム、
うん、
で、エスパルス対、マリノスの試合で、
うん
うん、夜の試合なんですけど、
うん
で、まあ2名様1組で当たるんですけど、一緒に行く人がないんで1人行ったんですが、
うん、
まあそれで、行ってきまして、
うんうん、
一番難しかったというか一番大変だったのは駐車場がわからないっていう、
ね。ああ、そうなんだ。
山の上を切り開いて作った会場っぽくて、
うん、
だから途中の道も元々の山道みたいなところがあってもうぐにゃぐにゃ曲がってて、
うん、
途中分岐する道もたくさんあって、
うん、
なんだ最初、まあ、iPhone でマップとかで見ながら行くじゃないですか、
うん、
行ったらいやこっちじゃないよ向こうの方だよとか言われて戻ったりしてで、まあ、案内看板もそんなにしっかり出てるわけじゃないし、まあ、そもそも駐車場も第何駐車場とか、ここは関係者とかいっぱいあったりするから、
うん、
全然わかんないんで、まあ、試合ギリギリになってやっと後で来たんですよね、
うん。
うん。で、まあ、中に入ったんですけど、どうもなんだ、最高で5000人までとか、観客席3分の1までとか、なんか制限が加えられてるのかな。
そうそうそうそうそう。
なんですね。だから、座席も、間2つ飛ばしになってますね。
2つ飛ばしか。したら、うん、まあまあ、結構離れてる感じか。
うん。なんで、まあ、前後は、まあ、人はいるけれど、でも、真後ろとか、真前とかいなかったんで、斜め前なら、まあ、いるけど、みたいな感じなんで。
うん、うん。
で、左右2席ずつ空いてるから、
うん、
もう、感染中は、こんなんだったらいいやと思って、僕もマスク取ってました。
うん、ああ、まあね。
うん、まあ、周りの人は知ってたけど、まあ、僕は多分、叫ぶもしないんで、特に、
うん、
いいかなと思って、で、誰かと喋るわけでもないし、
うん、
で、うん。で、見てたんですけど、なんだろう。まあ、もうちょっとね、僕、まあ、正直あんまりサッカーに興味ないし、全然分かってないので、
うん、
もうちょっと途中で飽きるかなと思ってたんですけど、
うん、
意外に飽きることなく最後まで、ああ、面白いなと思いながら見てましたね。
ああ、まあ、これは意外と点が入って、
うん。
うん。
結構競った試合だよね。
そうなんですよ。うん、3対4っていうね。
うん。
しかもなんだ、試合開始早々なんか5分か10分ぐらいでいきなり1点入れられたのかい
うんうんうんうん。
うん。で、で、その後、まあ、1点入ったけど、うん、前半はだから2対2で、2対2になったのか、でも、入れ替えして。
うんうん。
うん。入れ替えしたうちの1個はオウンゴールなんですけどね。
うんうん。
でもオウンゴールも、コーナー、なんだ、ラインアウトしてからのキックで、
うん、
すごいいいところに上げて、
うん、
まあ、そいつをカットしようとした相手がミスってオウンゴールしちゃったやつなんで、
うん、
まあ、うっかりミスでオウンゴールってより、これはもう上げた方がうまいなって感じだ。
うんうん、
オウンゴールっていう。まあ、なんか試合中もそこが一応、エスパルス応援団席は盛り上がってたんですけど、
うん、
うん。で、2-2 で前半終わって、後半残り10分で2点入れられて、
うん、
1点目はまだなんとかなるかみたいな感じだったけど、 残りさらに、なんだ、もう1点入れられたところで、あ、もうダメかって感じになって、
うん、
そんな雰囲気になったんですけど、
うん、
そしたらなんか残り5分ぐらいで1点エスパルスが入れ直して、おおっと思って、
うんうん、
まあ、勝てないにしても同点に追いつくかと思って、結構頑張れみたいな感じで結構応援席も熱くなってたんですけど、うんうん、まあ、最終的にはそこまでいかず、
うん、
まあ、追いつけずに、まあ、3対4で負けたって形になったんですけどね。
うん。
うん、まあ、そんな感じなんで、まあ、点がたくさん入ってたからっていうのもあるかもしれないですし、うん、まあ、割とやっていて、なんだろうな、まあ、サッカーわからないなりながらも、うん、結構前半ってなんだ、ずっとエスパルスが攻められてるというか、
うん、
センターラインにエスパルス側の、方に、うん、えらいコーナーにずっと偏ってる時間が長くて、
うん、
しかもなんかエスパルスの選手がやったらキーパーに一回戻すんです
よ。ああ、はあ。
この攻め方を素人の俺から見てもこれはどうなのとか思いながら見てたりとか。で、かと思えば、後半になったら、なんだ、まあそんな感じで攻められたりはするんですけど、
うん、
でも、まあ点いくつか入っているとはいえ、結構なんだ、エスパルス守りが硬いというか、
うん、
キーパーがすごいカット上手いんですね、
うん、
お、これ止めるんだっていうのがたくさんあって、
うん、
でしかもキーパーに行く手前のところの選手のカットも上手くて、
うん、
着実にカットできるようなカットしていくんで、あ、なかなか守りがしっかりしてるなと思いました。
うん、まあ身の丈を知ってるというか、うん、
なるほど、そういうことなのか。
そうそうそうそう。だからまあ戦力的にやっぱマリノスと比べると、うん、まあちょっと厳しいかってなると、
うんうん、
やっぱそのサッカーの場合には、うん、弱者が勝てる可能性の高いスポーツだから、
うんうん、
ディフェンス中心にやっていくのよ。
あ、そういうことなんだ。
そういうこと、そういうこと。
うん、
それを土地狂って戦力も揃ってないのに、攻撃的なサッカーするっつって 4-0 で負けちゃう、レノファなんとかとか、見てらんねえんだよ、こっちはって思うんだよね。
この間からそれ言ってるよね。
だって未だにそれやってるもん。で、最下位争いやってるもん。バカじゃねえのって思っちゃうよね。まあ、もともと俺はその攻撃的なサッカーって大嫌いなのよ。俺はもう、守って守ってカウンター一発でみたいなのが大好きな人だから。
なるほどね。そうか。
だからもうみんながさ、その華麗なパスワークでとか言ってアホかって思う人だから、弱いなら弱いなりのサッカーなんだろうって思っちゃう。だから、マリノスはそういう意味で、うん、まあ、若干引いて、守って、うん、うまくカットして、
うん、
そっから早めに攻撃していって手に入れるぞっていう、賢明な選択だと思うよ。う
ん、ああ、だから前半は帰って、ずっと攻められてる状態多いけど、守るっていう、多分そういう
選択だ。そうそうそうそう。そうで、相手が垂れてきたら上がるぞみたいなのがどっかであるんだよ、スイッチが。
ああ、ちょっとなんだ。結構パス回ししながらやってたんで、
うん、
結構相手のスタミナ削ってんのかなと思う感じはします
ね。そうそうそうそうそう。そういう戦略なん
だ。必ずどこかでチャンスは来るはずだからっていう戦い方だよね。
うんうんうん、そうそうそうそう。
なるほど。
だからとても身の丈なんで、まあそれがちゃんとこの点数で反映されてるから、まあ 3-4 で負けちゃうサッカーは見てても楽しいよね。
なるほど、そういうことか。
うん。本当過去も高い金払って、
うん、
入るのも苦労して入って、
うん、
4-0 とかになったらもう二度と見に行かないと思うもんね。本当に。
4-0 はさすがにちょっと帰りへこむな、
うん、もう前半で帰ろっかって話になったもんね。
まあ確かになるかもしれない
ですね。初めて見に行ったサッカーがそれだからもう最悪だって思ったね。
そうか。
まあそういう時もあるんだよ。いろいろ言ってやるんだ。
いや、で、去年それで懲りたろって思うんだけど、今年も、また、こう、なんか見せる攻撃的なサッカーをとか言うんだよ。バカじゃねえのって思うよ。それで再開争いしてんだから。で、
まあまあ、
地方の、あれだよね、ローカルニュースなんかも、
うん。
もうその、頑張れレノファーとか言うけど、どう頑張れっつんだよ、これでって思うよね。見てて。ひどいんだよ。
そうなのか。
そうそうそう、そう、
うん。
まあまあって感じだね。だからまあまあ。まあでもどうなの？その結構歓声は、応援っていうので声上げてる人たちはいるの？
まあ席が自由に選べたんで、
うん、
一番真ん中辺の多分一番高いであろう席。
うん。
多分買ったら6000円とか7000円とかっていうのは、
うん、
まあその辺でいて、もう本当に周りはあのエスパルスのオレンジの T シャツ着た人たちばかりだったんですけど、うんうんうん、まあ全体の入りがそんな、全体で3000何百人ぐらいとか
だった。うんうん、だからスタジアム的に言うと結構ガラガラな感じだよね、3000。
まあうん、特にあの安い方の席とか、
うん、
あの上の方の席とかガラガラで、
うん
うんうん、あの何まだ会場の近くに来ないパッと見遠くから見たときたまたまその空いた席しかいないから、
うん、
うわなんか誰もいないぞとか思ってるじゃ
ん。うんうんうん、
真ん中入ったらそれなりは痛いみたいな感じですよね。うんうん、まあなんでまあ周りのあの熱心なファンの人たちはまああの盛り上がる場面では声を上げてましたかね。
うん。
うん、
でもまあ大丈夫かなこれぐらいだとって雰囲気。
うん、まあ僕は観戦する分にはまあこれぐらいあの両隣席空いててあれぐらいだったら、うん、まああと入場まあ入場もどうなんだろう、僕ギリギリで行ったんでわかんないんですけど、
うんうん、
帰りもゆっくり出てきたら別にそんな周り気にするほどじゃないんで。
あ、そうしたらやっぱりいい落としどころな感じではあるんだろうね多分。
うん、まあ、ね、車だったらそうだと思います。
うん、
バスって来ちゃうと、バスは多分めっちゃ混んでるんで。
そうだよね、そこだよね、問題はね。
そう、静岡駅からシャトルバスとか出てるらしいんですけど、うん、僕も最初、まあ、シャトルバスで行くって手もあるかと思ったけど、いや、バスが密になるからやめようと思って、車で行ったんですよね。あそこはやっぱり、もう普通に、間隔も取らずにバス停に列ができてるんで、帰り。
うん、
うん、まあ、バスとかで行ったら、ちょっとまあ、どうかなと思いますけどね。
うん。
うんうん、それ以外は特にまあそんなに密集してる感じもないし、
うん、
もう帰りに駐車場に歩くときでも別にもうマスク取ってもいいんじゃないかぐらいに思ってたりぐらいな。
うんうん、まあまあそうだよね、そのスタジアムで3000人ぐらいで駐車場に行くっていうと、うん、まあまあそんなに混雑することはないだろうしっていう感じではあるのか。
そうですね、
うん、あの飲み食いはどうなの、
うん、あとね、
うん、
一応最小限の店が開いてましたね。
ああ、一応あるのはあるんだやっぱ。
うん、だからいわゆるなんだホットドッグかフライドポテト。
ああ、なるほど。
いい感じのやつとか。
うんうん。
焼きそばとかあんな感じの、まあよく見てないけど。
うんうん。
一応僕が入り口から入って自分の席行くまで多分ここの4列ぐらいは普段だったら全部空いてるんだけど、そのうち一区画だけ空いてるとかそういう感じ。
うんうんうん、うん。
なんで一応まあ人数に合わせて減らしてるみたいな感じでしょうねきっと。
なるほどね。
うん、
じゃあ、まあ、やっぱ J リーグはギリギリやれるところっていう感じなんだろうな、う
ん、まあまあこれでまたね、もっと東京とか横浜とか人が多い人口密集地の会場に行ったらどうなってるか分かんないですけど、
うんうん、
静岡やってる分にはそんなに、まあ別にこれぐらいだったらむしろ安心してというか、
うん、
そんなに心配なく見れるんじゃないのかなと、
うん、
なんで逆に今だから、まあ、要はエンタメが選択肢が少ないわけじゃないですか、
うんうんうん、
特にその外に行って、
うん、
楽しめるエンタメの選択肢が少ないんで、うんうん、逆に夜のスポーツ観戦はいいかもと思ってまた来てもいいかなと思いました僕。
そうだね、
うん、
いやだからこそやっぱりしっかり試合しないといけないよ本当に、
まあ、それは
満足度の高い試合しないといけないと思うね、
まあ、まあまあそれはありますけどね、
うん、こういう時期にわざわざチケット書いて見に行って4-0とかだったらもう本当にってなると思うよ。
今また言ってるいやまあでも勝負の世界だからねそういうこともあるだろうと思うけれども、
うんうんうんうん、
ただやっぱりそのこういう時だからこそ、
うんうんうん
そのまあそのなんていうのいろいろ考えながらでもお金払ってきてくれるお客さんは当然大事にしないといけないし、
うんうんうん、
ここでしっかりこの状態だからしっかり結果を出して、うん、まあ結果っていうか、
うん、
いい戦いをして、
うん、
そのそれじゃなくてもほら簡単に今見れないじゃない、うん、その見に行く、うん、生で見るのも難しい、
うん、
そして、うんそのうん、テレビで、ねうん、地上波でやってるわけでもないみたいなことだからさ、うん、なんかしっかりやらないと、うん、本当に結果っていうかしっかりやれてないと忘れられちゃうよってい
う
そこをし考えた方がいいよねとは思うよ ね,、
うん、思うよね
今日なんか、
うん、
地元の番組でさ、
うん
アクト最強だったっけ、うんうん、バドミントンのチーム、
ねうん、
でも当然バドミントンも今試合とかができないから、
うん、
ていうんで、その、どこかの美術館かなんかに呼ばれて行って、うん、あの見て回ってみたいな、うん、そういう地域との触れ合いというか、うんうん、交わりというか、うん、なんかそういう、うん、あのをしてたんだけど、うん、そのインタビューされてた選手がね、うん、やっぱりこの時期こういうことになって、うん、その試合ができないのはもちろん大変で残念なんだけど、うんうん、改めてやっぱり自分がその多くの人に支えられているってことをしみじみと感じているっていう話はね、うん、やっぱりされてたから、うんうん、その思いでしっかり戦ってくれよとは思うよね、うん、
そうだね、うんうん、だからまあ問題は今からまあ徐々にちょっと問題になりつつあるけど、ラグビーがどうなるかだよね。
うん、
ラグビーね。
まあ選手はだから PCR 検査ができるように、ある程度お金出してもできるようになってるから、
うん、
それでやっぱ定期的にやってっていう落としどころしかないだろうなとは思うんだよね、バスケットも。
うん、
うん、その辺をどうしていくかっつうのが、まあそのチェアマンだったり、そのね、コミッショナーだったりの腕の見せ所になってくんだろうなぁとは思うんだよね。
うん、
どうしたもんかねっていう。まあラグビーはある程度金持ってるけど、バスケットは持ってないと思うんだよな。
そうね。
まあ、あとバスケットはそもそもね、お客さんの収容会場も室内だし狭いです
よね。そうそうそうそうそう。
だからやっぱ屋外で広いスタジアムでやれる競技の方が有利というか。
うん、っていうのはあるもんね。
見に行く側からしても安心して見に行けますね。
うん。
だからまあ、僕も屋外のスポーツ、まあ、ちょっと前にラグビー行ったか、まあでも、その前はもう多分何十年も、子供の頃にプロ野球に行ったとか、それぐらいしか記憶がないんですけど、うんうん、ただなんだろう、改めて今回行ってみて、打ち返ってきて、思ったのは、うん、やっぱなんだろうな、まあ本当に巣ごもり生活が続いてるんで、うん、まあ仕事も含めて僕は特に中でできちゃうんで、
うん、
まあ、そんなに自分としてはストレス溜まってないつもりでも、やっぱりそのなんだろうな、非日常空間に出るの大事なんだなって思いましたね。
うんうんうんうん、
なんか帰ってきたら、普段思いつかないアイディアがパッと頭に浮かんできたりとか、うん、なんかそのブレインストーミングじゃないけど、ちょっと、うん、なんだろうな、うん、今まで頭に詰まってたものが抜けたような感じがあって、
うん、
まあこんな感じがあるんなら多少お金払ってでも、まあサッカーとか、まあ静岡の場合はプロ野球が地元にチームがないから、
うん、
まああったら行ってもいいんだけど、
うん、
うん、まあたまには行ってみるのもいいかなと思うし、まあ比較的その、うん、今のこの状況でリスク少なく、できるエンターテイメント、
うん、
気軽に行けるエンターテイメントとして、
うん、
は、うん、と特に夜のスポーツ観戦、昼は暑くて死ぬと思いますけど、
うんうん
うん、まあ、静岡、たまたまこの日そうだったのかもしれないし、まあ、静岡っていうの特性もあるかもしれないんですけど、
うん、
比較的静岡って昼間は暑いんですけど、
うん、
最近夜はそんなに湿度高くないんですよ、思ったほど。
うん、
で、僕も正直、でもとはいえ夜ずっと見てたら暑いかなと思って、うちは仰ぎながら見ることになるかなと思ってたんですけど、
うん、
意外にそんなこともなくて、全然暑くもなく、ちょうどいいぐらいの気持ちよさの中で見れちゃうんで、
うん、
悪くないじゃんって感じなので、うん、夜のスポーツ観戦はありかもっていう感じですね。
そうだよな、
うん、
だからまあまあ本当にそういうね、きっちり運営がしてて、
うん、
安全がある程度この、うん、自分なりの安全が確認できれば、
うんうん、
っていうのはあるよね、やっぱ
そうですよね、
うん、だからまあまあ本当心配なのがラグビーと、まあ、ラグビーはでも外だから、
うん、
選手さえ感染のリスクを恐れなければというか、う
ん、まあまあね、
うん、お客さんはある程度コントロールすりゃいいしっていうところだからね、うん、まあ本当問題はバスケットだね、
うん、
屋内スポーツは厳しいかな、
厳しいだろうねって思うよな、なんか、
特にそうなんだ、同じ屋内スポーツでも体操とかだと結局たくさん器具並べるから、
うん、
結構会場全体的に、なんだろう、客席広いというか、
うん、
まあ、 バスケとか、見たことないんでわかんないんですけど、うん、まあ、会場が一緒だったら、まあ、一緒なのか。
うん。
でも、バスケの場合ってあれないですか？フロアの面にも椅子並べて、客席作ったりするんですか？
いや、会場によるけど、ほとんどないね、それは、多分。
ああ、じゃあ、やっぱ2階の、
うん。
観客席を見るって感じ、
うん、うん。
じゃあ、まあ、それは、まあ、室内スポーツだったら一緒なのか、条件としては。うん、じゃあそこはまあスケマを取って換気をしてみたいな話ですよ ね、
だろうね、うん、
まあまあその室内でもバスケみたいに直当たるスポーツと卓球バドミントンみたいに完全にコートが分かれているスポーツではまたちょっと事情が違うだろうし、
そうなんだよね、
ただどっちにも言えるのはさっきタロケも言ってたように室内での席をある程度隙間開けて管理しようと思うと、うん、人がそんなに入れられないってことになってくるから、
うん
うんうん、もうそうそう収益の問題もあるから、うん、もう一 ひねりなんか工夫がきっといるんだろうなとは思うよね、
う
ん
う
ん、
とは思うね、だからあれ、それこそフェンシングの全日本選手権は、
うん、
出場できる選手は半分ぐらいに削ったみたいね。
ああ、なんかちらっとそんな話聞いたな。
うん、まあまあ、だから選手側に移さないっていう、そこのリスクも考えてっていう判断なんだろうね、とは思うんだよね。
うん。
だから、まあまあ、1対1の競技だからねっていうのもあるから、
うん、
その辺考えてって、まあ、だから本当にそこ腕の見せどころだからね、どうなるんだろうって。っていう感じはあるね。今チャットでロードレースはってあるけど、うん、ロードレースはまた事情が特殊すぎるからね。そのなんだろうね、チーム戦で1対1でもないし、
うん、
ほんでまあ長い時間だと唾は吐くわ叫ぶわ、
うん、
みたいなこともあるしね。
飲食もします
し、ね、っていう難しさはあるから。
ねえ、
周りで走ってるし、
うん。屋外なんだけど、うん、席があるわけではないから、うん、観客もコントロールができないんだよね。うん、自主性に任せないといけないというか、うん、まあ誰か見て回るかしないといけないっていうさ。うん、
しかも見やすいポイントは決まってるっていうね。
うんだからそこをどう考えるのかみたいなところもあるけどねっていう難しさはあると思うね。だから本当そこだけはっきりさせればいいのにとは思うんだけど、まあまあやれるとしてもだいぶ後だろうなっていう感じがするね。まあまあ一部国内のレースはやってるけど、っていう感じではあるかなっていうところだね。一応箱根駅伝はあれなんだってね、予選を競技場でやったらしいよね。
もうやったの？
やるのかな。
うん、そこ
だからやっぱ箱根は諦めてねえんだっていう。
やるんですね。
やる方向をやっぱどうにか模索しようってやってんじゃないかね。
うんうんうん。
まあまあ正月の風物詩だからな。
まあそこまでちょっとまだ時間的にあるからっていうのも見越してのできることをやろう
っていうことだろうね。だからまあとりあえず予選はやってっていうところなんだろうね。だから場所変えてもっていう、だから本当にこれ甲子園と同じでさ、
うん、
箱根を最後にっていう選手が多いじゃない。
うん。
だからやっぱり最後の舞台を用意してやりたいって思いも働いてるんだろうねっていう感じはするんだよね。だから本当、ここもどうすんだろうなっていうところは注目だなって思うな。
まあでも、沿道に集まる観客をどうコントロールするかですよね。
だからもう、陸上競技場でやるしかないんじゃないの
箱根にはどうつなげるんだ。
いやもうそれはもう一応箱根駅伝っていう名前だけで。
で、競技場でやってる。
うん、競技場でやってるっていう。まあ、最悪それでもできなくないかっていう考えでもいいんじゃないとは思うけど。
まあね。
うん。まあそこどうすかだね、ほんと。いやいやって感じですな、スポーツも。まあまあ。ね、頑張ってやってはくれているので、
うん、
まあ本当にぜひ機会があればね、見に行っていただきたいなと思います。うん、で、世界のスポーツで言うと、今月末からいよいよテニスの全米がね、
うん、
始まるけれども、錦織圭が、陽性反応が出てると、
うん、
いうところだね。
いやもうなんかさ、 グランドスラム、まあその間もいろんなねテニスの試合ってあるんだけど、うんうんうんうん、もう間が吹っ飛んでるから、うん、1年の間隔がだってこれをやったら次はこれだって、うん、あと2ヶ月後だみたいな感覚でずっと毎年回ってきてるじゃない、うん、その一部がストーンってなくなってると、
うん
うん、え全米なんだっていうね、
うん、そうだよね
いきなりアメリカかって
もう終わりじゃんみたいなイメージしちゃうよね。
ハードコートなのね、うん、みたいな、
うんうんうんうん、そうなんだよね。だからそういう意味ではテニスなんかは NBA がやったあの隔離指定っていうやり方がいいんだろうけどねとは思うんだよね。
うーん、
あのあれなんだよ、そのバブルっていう言い方すんだよ。
ん？
バブル？
うん。
あわ？
そうそうそうそうそう。要はその隔離してるわけよ。もう会場も一箇所で、選手も一箇所に集めて、
うん、
で、前も言ったように PCR 検査を毎日やって、
うんうん、
ほんで、外からそのバブルの中に入ってくるためには2週間事前に隔離されて、
うん、
それでそのなんかバブルの中に入っていかないといけないのよ。
へ
ー、そのバブルっていうネーミングもかっこいいよねって思うじゃん。
なるほどね。
で、どんだけお前ら金があんだよって思うよね。無尽蔵にある人たちだから可能だよねとは思うけど、でもまあ理想っちゃ理想だよね。まあテニスはでも無観客でやるって言ってるから、
うん、
無観客でやるテニスってどうなるんだろうっていうのも、
もうすごい音が響くんだろうね、
うん、
いやまあもともとさテニスは打つ間は戦ってる間は観客を声上げちゃいけないから、
うんうん、
あのポーンって弾ける音は響くんだけど、うんうんうん、それ以上に聞こえるんだろうね。
聞こえると思うよ。
で、うん、時々相手があの選手がエキサイトしてさ、うん、ギャーギャー言ってる、ね、うん、キリオスみたいなタイプの選手といるじゃん、
うんうん、
であの何を言ってるかも全部聞こえるんだろうね、
うん、だと思うよ。だからその選手がやっぱお客さんのこのムードをうまく使いながらとかっつうのが、だから NBA でもやっぱり前も言ったようにでかいビジョンで観客を映してはいるんだけど、
うん、
やっぱねそこにアジャストできない選手たちがいるのよやっぱ、
はあ、
だからどうしてもフリースローの確率が全然上がってこない選手とか、
うん、
やっぱあるんだろうなっていうのは思うんだよね。
野球もやりにくかったって言ってたじ
ゃない。だろうね。
観客いない。
うん、いない間はね。だからそのあたりがどうなるのかっていう、うん、まあまあ、ね、ほんとせっかくだからね。あの、そういうスポーツを楽しむっていうのもありかなとは思うね。もうやっちゃうんだから。
あのね、そうそう、スポーツじゃないけど、
うん、
大阪城ホール？
うん。
かどっかのライブも言ってた、
うん、
それ、
うん、と
あのお客さんはきっちり入れないでしょ当然、
うんうん、
でみんな拍手をしな、うん、するして応援するみたいな、うん、でステージに立った時に、うん、そのいつもと違う、
うん、
この感じ、
うん、
声援が飛ぶわけでもない、うんうんうん、みんながこう体を揺らすね、うん、動いてわーってする感じもない中で歌う感覚がすっごい緊張したって言ってた。
だろうね、
うん、
やっぱそれは出てくると思うよ。まあ、うん、だからあれもあるはずなんだよな、井上尚弥の試合もあるんだよな、ボクシングも。
あ、そうなんだ。
ボクシングもやりづれーだろうなって思うしね。
うわそれしんどいね。
うん、
無観客ボクシングか。
辛いと思うよ、ボクシングもって思うじゃん。
ボクシングはやっぱり、
特にやられた時にしんどいだろうなって思うのよ。そのやっぱ観客がいるっていうところがもう一つっていうところにつながると思うから。
そうよね。
うん。
うわー、想像するだけ
で怖い。どうなるんだろうって思うんだよな。
うん。
ボクシングはセコンドはつけるのかな？
つけるつける。セコンドはさすがにつけるんじゃない？
うん。
でもマスクしてる状態でつけるのかな、やっぱり。
あー、そこも難しいね。セコンドリモートでやんじゃないの？
いや、ダメでしょ。
どうなるんだろうね。
観客いなくても、まあ、まあ、プロレスなんかでいうと、セコンドについてるのは、うん、まあ、盛り上げる意味もあるけど、うん、何、リングバンバン叩いて、こう、頑張れて声援飛ばせるとか、
うんうん
う
ん、
あれが、あれだけでもあればまだっていうところはあ
るけど、そうだね。
それも最小限にして声出さないみたいなことになってくると雰囲気がだいぶ変わりますよね。
うん、まあまあ、でもそこはやっぱり PCR 検査してっていうところでやるんじゃないかね。やっぱり前提そこに来てる人は、うん、陽性はいないっていう前提でやるしかないよねとは思うもんね。
うん、そう、え、このこういう風になってからボクシングのでかい大会って初めて？
ないないないない。
うん、なかったと思う、多分。
うん、だから多分井上尚弥は年末に近いぐらいのタイミングじゃないかと思うんだけどね。さーてって感じですな。
うん、プロレスはバンバンやってるけどなって。
うん。
てか、もともとそのことになるとき、以前からニュース TV の時代から無観客で試合とか流してた、
うん、
あの人たちは適応力高いからいけるみたい
ね。そうだね。まあまあって感じがあるな。まあだから本当そういう意味ではね、貴重な機会なので、ね、うん、チャンスがある人は、ね、せっかくの機会なんで見に行った方がいいよって気はするな。
うん。
うん。まあラグビーは見に行きたいな。
うん、今、美術館がおすすめらしいですね。
ん？
美術館。
うん。
入る入館の人数をまず制限してるんでしょ？
うん。うん、
だから、すごくゆとりを持って、ゆっくり見れるらしいよ。
ほ
う。それフランスのルーブルとかも予約制になってて、平常だと モナリザなんかはもうほぼ見れないんだって、人が多くて。
立ち止まって見るってことが難しいからね、うん、人多いとね、うん、
でそれができるから今ルーブル美術館とかすげえ人気があるって言ってるね。
うん、
ルーブル美術館はストアもう終わってんですね。
うん。
じゃあ予約、完全予約制で行けるとか、
うん、入れてるみたいよ。
あ、いいな、なんかそういう時に行きたいな。
うん、
ルーブル美術館並ぶのが嫌で、パリ2回に行ってるけどまだ1回見てないんですよ。
うん、
普通2時間待ちとか普通にやりますからね、入場するだけで。
ね、だからまあまあ本当、まあ注意しながら、
うん、
ね、そういうのでちょっとでもやっぱ脳に刺激を入れるという意味ではスポーツはいいと思うので、
うんうんうん、
まあぜひ見に行っていただきたいなという気がしますな。
うん、
はい、まあまあちゅうことでね、今週俺はもう本当にネタが何にもなくてね、
はあ、
もう苦し紛れに扱う今週のネタですけどももうものすごい苦し紛れですけど、これ、まあ、しょうがないからね、とりあえずアマゾンのやつをアップしたんだけど、
はい、
うん、
これ同じものが実はダイソーにもあります。
うん、
これアマゾンでこれ紹介してるのはね、値段が1400円って書いてあるんだけど、1455円って書いてあるんだけど、
違うのか、
私見てるの1600円ってなってるよ。
1600円、あれだね、1600円だね、税込みで、
うん、
ってなってますが、
うん、
ダイソーに行けば実は300円であります。これ実は、
うん、
というペットドボトル潰しというね、ウーロン茶死ぬほど飲むのよ。
はいはいはいはい、
今の時期
みたいね。
それで困るのがやっぱこのペットボトルがもうやったらかさばるわけ。
うん、
ああ、ゴミ袋の中ペットボトルだらけになります
よね。そうなんだよ。でこれペットボトルどうにか処理する方法ねえのかってずっと思ってたんだけど、
うん、
この間テレビでそのダイソーのやつが紹介されてて、
うん、
うお、これいいじゃんと思ってダイソー、市内のダイソーを3軒ぐらい回ってようやく1個見つけて買ったんだけど、要は注射器の形で、
うん、
このシュポシュポって吸い込んだらこれペットボトルがぺったんこになってくれるという。
ああ、口のところに刺す。
そうそうそうそうそうそう。
ああ、そういうことか。
そう、それでその入ってる息を空気をどんどんどんどん抜いていってぺたってなっていくのよ。う
ん、ああ、何回もこうシコシコやる。
そうそうそうそうそうそ
う。
これだから、1600円も出して買うようなもんじゃないけど、ダイソーの300円だったら全然ありだね。すげえ重宝してる。
ああ、そう。これね、僕もダイソーで見かけてね、うん、買おうか、ちょっと買おうかなって思ったんですけど。う
ん、思ったんだ。
うん、思ったんですけど、僕、いろんなスーパーで、だいたい98円とかのやつ見つけるたびに買ってくるんで、
うん、
ペットボトルの種類によって手でくしゃってやれるやつとできないやつと混ざってるんです
よ。うん、あるね。
だからくしゃってできるやつが割合が高いときは手でくしゃってやればそんなにスペース取らないんで、いいんですけど、硬いやつだとできないからもうその形のまんまでゴミ袋に入れることになるんで、ね、
うん、うん、
うん。買おうかな、どうしようかな。
300円だったら全然ありだね。
まあそうです
よね。で、特に副作用というか、潰れることによってラベルがあるじゃん。
うん。
ラベル取るのめんどくせえじゃん。
はいはいはい、
ラベル取るのか。
そう。それが、だから、ラベルついたままシュコシュコやって、ぺったんこになったらラベルすぐ取れんのよ。
ああ、なるほど。
それがもう、すげえいいよ、これ。
いや、さ、うん、これって、いや、もともとペットボトルって、うん、その、潰れにくいように、うん、こう、ギザギザなんかして作ってあるじゃない、
うんうん、
それで空気抜くんだよね、
うん、
この、
うん、
何、水鉄砲みたいな、注射器みたいなやつで。
うん
うんうん、
抜いた空気、まあ、その、抜いた時はいいでしょうよ。
うん、
その後に戻らないの？
戻る。戻るっていうか、だから急いでスッてすぐ蓋しないといけないよ。
え、でも、
来るんだ。
うん。
ペットボトル捨てるときって蓋外すんじゃないの？
だから、最終的に捨てるときに外していくっていう。
うわ、めんどくさい。
ことにはなるけど。
あ、そこまで分別しないといけないんだ。
うん。こっちはね、蓋はプラスチックだから。
うん。
ペットボトルとは分けなさいっていう。
ああ、静岡はそれ全然分別してないんで全部一緒くたにして捨ててます。
ああ、したら絶対向いてる。
だけど、
うん、
あ、でもそうか、2リットルだったら蓋つけてるあるからいいか、伸び終わるまで。うん、あ、そうだね、そうか、うん。500だったら先に蓋つけちゃうからダメだけど、ね。うん、ああ、そうですね、そうか、外行けるな。確かに。うん、なるほど。ありか。
300円だったら全然ありだね。
でもマジか。
うん。すげえ重宝してるよ。
いや。私はこれ懐疑的に見てるんだけどな。
だからあれだもん、まあ、大量に飲むから、
うん。
その、ほんと買ってきたコンビニに毎回持っていって捨ててるのよ。
自分のところに貯めてないんだ。
そうそう。まあ、5、6本貯まるじゃない。
うん、
したらその5、6本を袋に入れて、その買ってきたコンビニで捨てて、そしてまたウーロンを買ってくるっていう。その行く、持っていく、あれが減るからすげえ楽なのよ、今。
ちょっと家庭ゴミを持ち込んでみて、後ろめたい気持ちもせないです。
でもまあまあそこで買ってるからねっていうのもあるし、まあ、とても顔見知りな、コンビニだからね、特に何も言われないから。
それを言い訳に捨てに行ってるんだ。
うん。
そっか。
でも、本当にこれ300円ならあり。1600円も出すことはないと思う。だから、耐久性は微妙。見てて、作りは。
ああ、まあそうでしょ
う
ね。
うん。でもね、悪くないよ。今、チャットの方で、セリアなら100円だった気がするとか書いてあるね。
100円であるんだ。
うん。
100円ならセリアで買おうかな。
でも、これはほんとすげえ重宝してる。だから2、3本欲しいもん。
そんなに。
壊れたら困るから。
予備。予備の予備。
うん、予備が欲しい、俺は。
どうなんだろうな。
セリアとダイソーで比べてどっちが耐久性高いか。
うん。でも、なんか思いのほか、俺は重宝してるよ。
これって一番、2リットルのペットボトルの中で一番硬くても絶対手じゃ潰せないやつやるじゃないですか。
うん。
あれとかでも、そんなに苦労はせずに、
うん。潰れてる。
でも、ぺったんこにはならないんでしょ？
いや、頑張ればなるよ。
頑張るんだ。
なる。
熱い。
ぺったんこになる。柔らかい方がよりぺったんこにはなるけど、
まあそうでしょうね。
うん、ひとまず、なんていうの、いい感じにはなるよ。
ああ、これ、2908円ぐらいで参考レオンショップで電動で自動的にやってくれるやつとか売ってないですかね。
あのね、なんか、アマゾンで一応ペットボトル潰しみたいなんであったけど、
あるんだ。
いや、この空気を抜いていって潰すっていうタグじゃなくて、足で踏んだりとか、
あそういうやつか。
なんかシュレッダーみたいな形でバラバラにするみたいなのしかないみたい。
ああ、空気を吸い込むタイプはない、
ね、うん、あんまないみたいだよ。
そう
か。あとさ、私、どっかでね、うん、ペットボトルリサイクルするために、うん、その潰したりなんだりしないで捨ててくださいって書いてあるのを見た気がするんだけど。
そりゃないんじゃないの？
スーパーなんかに置いてあってこうリサイクル用にこう分別でこう、うんうんうん、アルミのペットボトルとか、うん、魚みたいなやつで買った時のトレーとか
うん、うん、
っていうところだと逆に潰さないでくださいって、
ね、であるよね、あるんだよ、
う
ん、
そうなんだ、
うん
うん、そういうもうリサイクル目的で完全に分別して捨てるところが作ってあるところだと逆に潰さないでくださいって言える、
うん、
ところもありますね、
うん、
だからそこを持っていくんだったら、まあ、潰さないっていうのはあるけど、まあでも、うちに保管してる間かさばりますからね。
そうなんだよ。問題はそこなんだよ。
そうそうそうそう。
だから大量に飲む人間としてはやっぱ欲しいんだよ、こういうのね。
いや、ウロンちゃん、作ったらいいんじゃない自分で。
いや、やっぱ店のやつの方が美味しいんだよ。
まあ美味しいですね。
うん。
あと、作るのは作るので大変ですからね。
そう、めんどくさいからね。
うん。
っていうことですよ。はい、今週はこれだけです、私。本当にネタがなかったからね、今週。
まあそういう時もあるさ。
はい。じゃあ、コロンさんいきますか。
はい。私も結構シンプルなんだけどさ、うんうんうん、まあまあこんな時期だから、うん、みんなお出かけもしませんと、
うん、
いろんな業界が大変苦しんでおります。
うん、
でどうにか、これを乗り切る方法はないかって、皆さんがいろいろ考えていらっしゃるようで、
うん、
この間地方のね、
うん
番組見てたら、
うん、
紹介されていたのが、
うん、
柳井のホテルが、
うん
うん、鉄道おもちゃ遊び放題宿泊プランっていうのをやっていると、
うん
うん、柳
井？柳井、山口県の
柳井市、
柳井市っていうところですね、うん、柳井グランドホテルっていうところみたいなんですけど、
うん
うん
うん、
あのね和室、広い和室があって、
うん、
そこに泊まれますよと、
うん、
でその、鉄道おもちゃ、まあ、プラレールなんだけどね、
うん、
遊び放題宿泊プランを選ぶと、
うん、
そのホテルで持ってる、いや、そのホテルで持ってるわけじゃなく、
うんうん、
そのホテルの
担当者の人が
従業員さんのある男性が、うんうん、もう子どもの頃からずっとプラレールが好きだったと、
うんうん、
で個人的にずっと集めていたと、
うん、
それを使わせてくれると、
うんうんうんうん、
個人所有なんだ、
そう、もう好きに使ってください、
うん、
ここにあるものは、で、ホテルの中で、もうどのようにして遊んでもらっても構いませんと、
うん、
家だったらね、
うん、
もう今からご飯なんだからこんなに広げっぱなしにしないでちゃんと片付けて、
うん、
なんてお母さんに必ず言われる、
うん、
けれども、うん、それもありませんと、
うん、
だってホテルだから、
うん、
っていうことで、まあ大抵さ、うん、鉄道好きのお父さんがいると、
うん、
ちっちゃい男の子はもう鉄道好きだったりするじゃない、
うんうんうん
もう親子で遊び放題ですよ、
うんうん
まあ、親に英才教育されますからね、
うん、そうそうそうそうっていう、プランがありますよと、
うん
お
料金的にはですね、うん、ご家族、2名様13,480円、
うん、
っていうことはこの場合の2名様っていうのはどういう感じになるの2名で2名で13,480円
っていうことじゃないかな、この書き方は。
うん、でしょうね。
うん。
なのかな。
うん。で、3名だと17,000円とか、こう増えてるから、多分、そういうことだと思うよ。
だよね。
うん。
うん、
で、夕食付きプラン。 っていうの、まあこれベースはね、うん、朝ごはんしかついてなくって、うん、でも夕食もやっぱりホテルでゆっくり食べたいの、うん、っていう方はその夕食付きプランっていうのを選ぶことができますよと、
うんうんうん、
で夕食もまあこういうプランだからあれなんか大した夕食じゃないんでしょと思われるかもしれませんけれども、うん、結構プロの料理人が作る本格的なものらしく、
うん
うん、
ということでご家族2名様で夕食付きプランの場合は19,400円、
うん
うん、
で遊び放題です
。偉いんじゃない。
うん、
でね、
うん、
そのテレビの番組、今私はホームページを見てお話をしているんですけれども、
うんうんうん、
テレビの番組で言ってたのは、
うん、
実はこの担当者の方がね、
うん、
そのプラレールの持ってる方よ、
うん、
彼はオリジナルの分を持ってると。
ほう、
あるそのなんていうの、電車、もともと売ってるその電車をわざわざ、塗装なりなんだりかんだりして、
うんうんうん、
地元の、路線を走ってる電車を作ったのよ、
うんうんうん、
黄色っぽいオレンジっぽい車両を、
うんうん、
でそれを特別にその番組内で走らせてたの、
うんうん、
部屋にこうレールつないでるその上を、うん、
あの真っ黄色のやつですか、ひょっとして。
そうそうそう
山陽色、はい、
そうそう、山陽本線を走ってる列車、
うんうん、
なんだけど、
うん、
これは貸し出しはしませんって言ってた。
そうか
それはもうとっても大事なんだって、それだけは貸し出しはしませんと。でも他のものはもういくらでも使ってくださいっていうね、うんうんうん、
なるほど、
うん、まあでもなんかきっとそういう方ってさ、
うん、
好きな人が集まると、
うん、
テンション上がって、
うん、
じゃあちょっと見てみるとかさ、
うん、
そういうおまけももしかしてついてくるかはどうかわかんないけど、
うん
お好きな方はね、どうせあのどこかに行って泊まりたいと、
うん、
泊まらなきゃいけないと、うん、いうことであれば、
うん、
この柳井グランドホテル、
うん、
ぜひ行ってみたらいかがでしょう、
うん、いいアイデア、いいチャレンジだと思うね。
うん、劇的なチャレンジではないけど、
うん
ちょっとしたアイディアでこうやって地方も頑張ってるんだよっていう、
うん
う
ん
う
ん、
いいアイディアだと思います、
うん、だと思うね、うん、
ああこれお一人様プランはないんですかね。
お一人様プランは書いてないな。
お一人様プランも上げついた方がいいと思うけどな、来ると思うけどな、
うん、
これはまあでも交渉すれば OK なんじゃないですか、うん、きっと
かな。そうかな。
だってねえ4人のところに10人入れってのは無理だけど、
うん、
2人のところに1人入るのは OK なんだから
さ、うん、
あそうですよね。
やりようはあるんじゃないですか、
うん、でも本当こういう発想だよねって思う。あのなんだっけ、能が飯塚にあれがあるじゃない、劇場が、
うん、
顔劇場か、
うん、
飯塚の、うん、あの古くからある劇場があるのよ。
はいはい、
あのもともと歌舞伎とかやるような結構由緒正しい日本の文化財かなんかになってるはずなんだけど、
うん、
そこもあれなんだよね、ステージを劇団に積極的に貸すのよ、
うんうんうん、
で過去劇場でできることなんかほとんどないから、
うん、
であのちゃんとした劇場で動かしてるからいい設備があるのよ、
うん、
でそこをアマチュアの劇団なんかに貸してネット配信までやらせてあげてとかっつうのでひとまず動かしてはいるみたいな
の。ああ、なるほどね、
うん。だからやっぱその逆転の発想というか、やっぱ、ほんとチャレンジするべきだよねとは思うよね。
うん
うん
うん。うん。そういう意味ではこれすごくいいと思うな、ほんとに。
ね。
うん。
で、まあ、多分鉄道ファンって裾野が広いんで、
うん、
まあこれプラレールですけど、
うん、
大人向けに N ゲージでやるパターンとかも考えられるし。
うん、そうだね、持ってりゃね。
もっと言うと、徳相模のあそこにミニエセル走れるような線路じゃないですか。
うんうん、
あれ、一日使い放題とかっていうことをやれば、一つだと思いますけどね。
そうだよね。
うん、それは来ると思いますよ。うん、なんだ 一時期なんかのトレンビューの部屋とか言ってホテルがあの列車が見える、
うんうん、あったね、
はいはいはい、
やたら宣伝し始めたじゃないですか、
うんうん、
そしたらあのなんだあうちのホテルもこの部屋から車両見えるじゃんって思った全国のホテルがあのやたらトレンビュー部屋プランが出てきて、
うん、
大丈夫出てきた時期があるんです
よ、うん、あそうなんだ、
うん、それぐらいなのであの鉄道はもっとあの皆さん活用していただければ集客には使えると思います
そうだね
うん、
うん、いやだから本当こういうアイデアでね果敢に挑戦してもらいたいなって思うねなんか
うん、うん
うん、素晴らしいんじゃないこのアイデアは、
うん、
と思うな、うん、まあぜひねいやあの興味のある方は行っていただいて
思いっきり遊べるからね、
うん、そうだね
うん
ありだと思うね
で多分あのねこれを主催してる方があの個人で持ってるっていうことはあの大人一人で言っても理解してくれると思います、
ね。うんうん
うん。と思うよと思うよ。
そうだね。
うん。
遠慮なくあの大人一人でも言ってもいいと思います。うんうん、これは。
そうだね。うん。いいナイスチャレンジでございましたな。
うん、
ね。はい。じゃあ最後タロケン行きましょうか。
はい。まあ前に買ったものとかの報告なんですけど。
うん、
あまずだいぶ前の話なんですけどあの洗濯乾燥機。
うんうん。
東芝のザブーンかな、
うんうん、
あれレポートしたとこ時は買ったばかり冬だったんですよね、
うんうん、
であの時はまだかんあの乾燥がいまいちだったなって感じだったんですけど、
うん、
あのだんだん暖かくなってきて3月4月になるにつれて、
うん、
あと自動的に洗濯から乾燥までやっても一発で乾燥を全部しきれる確率がかなり上がってきて、
うん
うん、なんでもう春ぐらいからはよほど入れすぎない限りはだいたい乾燥まで一発でいけます。
あ、本当。
で、ただし僕も後で気がついたんですけど乾燥のホコリ取り、
うんうん、
ホコリ集めるところあそこに詰まっていると乾燥効率が一気に落ちるんで、
うんうんうん、
まあ取り捨ててみたら毎回捨ててくださいって書いてあるんですけど、
うん、
あそこを毎回引き出し本当にちっちゃい10センチかける10センチぐらいのやつなんで。
うん
で洗濯槽の蓋を閉めた上のところの右上にあるんですけど、
うん、
そこからほこりを全部捨ててそれから乾燥してやるとかなり乾燥効率変わるんで、
うん
うん、もう春ぐらいになってきたら僕ん家ではほぼ一発で洗濯から乾燥まで、終わるようにはなりました。
そうか、
うん、ただ参考レアモノショップであれを買ったおかげで結局今は洗濯で一回止めて一回なんだホースやつね、ズボンとか、あれを取り出してから乾燥してるんで、結局、うちでは2回に分けてやってますけど、
なるほど、
うん、
まあ、そういう使い方しなければ、あったかくなってくれば、乾燥まで一発であれでもいけますね、
うんうんうん
うん、で、あと、エアコンの方なんですけど、
うん、
夏になってからの、エアコン代、電気代、
うん、
1ヶ月分っていうのがやっと出てきたので、
うん
それなんですけれども、どこに行った？ページがない、あった。6月17日から7月16日まで、
うん、
1ヶ月分の電気代、
うん、
9122円、
うん、
寝室24時間つけっぱなしです。
ああ、そうなんだ。へえ。
で、ただ、これ後半の4日間は北海道に行ってたんで、4日間使ってない頻度で、
うん
使ってた日にちで日割り計算すると1日あたり電気代350円なんですね、
うん、
だからまあずっといたとして計算しても、24時間エアコンつけっぱなしで電気代1万350円です、
うん
うん、ぐらいで、つけっぱなしでいきます。
うーん、
うん、まあ、日立の白熊くんの一番いい X シリーズってやつですね、
うんうん
うん、で最初のうちは2時間外に出るときは切ってて、
うん、
まあ時間程度だったらつけっぱなしにしてたんですけど、
うん、
最近はもう昼間暑いじゃないですか、
うんうん、
だからまあ暑いと結局またすぐに温度が上がっちゃうんで、
うん、
もう午後とかだともう昼間4時間くらいいなくてもつけっぱなしにするようにしましたね、
うんうんうん
うん、でもこれぐらいですんで。
なるほどね、
うん、
ちなみに、冬にオイルヒーターで暖房してた頃は、うん、一番使ってると2万円ぐらいの頃がありました。
うんうんうん、
なんでやっぱ、エアコンで、まあ、使い方とあとはその本体の、まあ、省エネ度っていうかな、
うん、
消費電力つなければ、まあ、つけっぱなしにしてもこれぐらいで済むと、
うん、
でこの金額の中には、まあ、 何日あったかわかんないですけど、1週間に1回あるかないかぐらいですけど、仕事場で仕事するときは、仕事場にあるミニ、三菱切り紙にもつけてる時間も数時間とかあったんで、
うん。
うん、で、もちろん他の、家の中の家電品含めて、全部含めてこの金額。
なるほど。うん、
なので、まあ、正直もうちょっといくかなと思ってたんですけど、
うん。
うん、1万円で済むのは全然 OK だな
っていう、うん、そうだね。
ところですね。
うん。
うん。で、日立のやつは、まあ、前も説明したと思うんですけど、再熱除湿って言って、除湿効率がいいよっていう、
うんうん
うん、ことで、まあ、それで新シーズンつけたっていうのもあって、
うん、
で、まあ、その後本当に湿度とか温度とか、ちゃんと分かるように、湿度計、温湿度計か、
うん、
で買って見てるんですけど、もう、日立だと自動でやってても 45% から 40% ぐらいの間になってますね、湿度が。
うんうんうん、
なので非常に気持ちいいです。
なるほど。
で、三菱の方は、暑い状態からいきなり冷房、まあ、自動なんですけど AI 自動ってなるんですけど、
うん、
いきなり冷房にすると温度は26度とかそれなりに下がるんですけど、
うん、
湿度が 60% とか高いままなんですよ、
うん、
なので冷えるけどジメッとしてる感じというか、なんていうのかな、蒸し暑さが取れない感じになるんで、だから仕事場で、仕事場、その状態で仕事場して、仕事してて、で、寝室に戻ってくると、ものすごい爽やかなんですね。
うんうん。
うん、で、じゃあ三菱のやつで、もっと湿度下げれないのかと思って、
うん、
試しに、冷房で始めるんじゃなくて、まず除湿から始めてみて、
うん、
で、湿度設定 50% にして、
うん、
で、湿度計で見て 50% に下がった後に冷房にしたら、そのまま湿度 50% で温度の差があるんで、
うん、
そこそこ快適にはいけます。
うんうんうん、
ただ、三菱で除湿してる間、まあ、弱冷房だから温度も多少は下がるんだけど、うん、まあでも、とはいえ暑いので、
うん、
暑いのを我慢しながら除湿をしばらく維持して湿度が下がるまで待ってないといけないです。
うん、なるほどね。
っていうふうに手でやれば、湿度を下げられなくはないですが、
うん、
普通にやっちゃうと、冷えすぎるけど、湿度が高いっていう感じで、あんまり快適ではないですね。
うん。
うん。で、結局湿度が低いと何がいいのかっていうと、
うん、
汗が早く蒸発するんですよね、
うんうんうん、
だから僕なんか汗かきなんで、外から帰ってきて部屋に入ってくると、例えばそれが仕事部屋の湿度60度の部屋に行く場合と、
うん、
湿度40度の寝室に行く場合とで考えたら、当然寝室の方に行った方が汗が早く乾くわけですよ、
うんうんうん
うん、と体のまあ、汗が出るって、体の熱を外に逃がすために発汗させて、気化熱で体温が下がるように出してるんで、
うん、
それがより効率的にいくってい
う
ところもあるんで、
うん
うん、やっぱり湿度が低い方が気持ちいいし、外から戻ってきてもこう、なんだ、汗ばんでない感じ、
うん、
もうサラサラになった感じで気楽にベッドに横たわれるっていう、
うんうん
うん、のがあるんで、やっぱ湿度は下げるのは、特にこういう蒸し暑い夏は大きいかなっていう。
うんうん、
うん、なんで、まあ、前もちょっと言ったと思うんですけど、湿度が下がっていると体感温度で 2,3 度ぐらい下がるので、
うん、
こんなに冷房の設定温度を下げなくても、涼しく過ごせるので、
うん、
まあ、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんたちみたいな、冷たく、冷房は冷たい風が出てくるから嫌だっていう方には向くんじゃないかなと。
うんうん、なるほどね。
うん、思うんで、まあ、できたら、まあ、もしこれからつけるとかいうことがあれば、まあ、もう時期的には遅いんですけど、
うん
うん、まあ日立で再熱除湿がついてるやつ、
うんうん、
多分再熱除湿がちゃんとついてるのは多分今日立しか作ってないと思うんで、
うん、
まあ、そうやってやると、そんなに温度を下げずに、まあ、エアコンを効かしてやることは
ないかな
と思うんですけども、
うん
うん、で、まあ、とはいえそんなにエアコンはそんなに買い替えられるわけではないので、
うん、
じゃあ今あるエアコンって、でしかも今最近どうしても熱中症で運ばれてたけど、
うん、
まあ、おじいちゃんおばあちゃんが熱中症で運ばれてたけど、エアコンはあるのにつけてなかったとか、
うん、
つけてたけど設定温度が30度になったやつとか、
うんうん、
まあ、そんなニュースもよく見かけるわけなんですけど、
うん、
で、その時にあのもはやその人の判断じゃなくて自動的になんとかできないのかと。
ああ、なるほど。
で、っていうのでふと思ったんですけど、この Amazon のスイッチボットっていうのがありまして、
うん、
これ、音質時計と、まあ、これ、スマートスピーカー対応なんで、アレクサとか、まあ、あとは Google ホームもできるのか。
うん、
あと一応 Siri でもできるのか。Siri をどうやってやるかよくわかんないけど。
うん、
まあ、一応これ Alexa にくっつけて。あ、違う。僕が買ったのはこの音質時計だけ買ったんですけど。
うんうん、
で、この音質時計を寝室とそれから仕事場に一個一個買って。
うん、
これ単体だと1780円かな。
うん、
これ単体でも、Bluetooth の機能がついてて、
うん、
iPhone で専用アプリがあるんで、
うん、
この音質時計の、何分ごとの、温度と湿度の変化を iPhone にこう、Bluetooth でこう、取り込むことができて。
なるほど。
履歴で見れるんですよ。
うん。
なんで、まあ、まあ、向こうのエアコンだとどれぐらい湿度が下がったとか、温度が下がったとか、そういうのも見れるし、うん、確か CSV で書き出せるんで、Excel とかにも出せるのかな、きっと。
うん。
なんで、まあ、例えば自分家のエアコンでどうなってるのかっていうのを確認したい場合は、まあ、これだとまあ2000円もしないやつで、
うん、
この辺がデータが取れるんですよね。
うん、
で、こいつと、セットで、まあ、リモコンカッコハブって書き方してあるんですけど、
うん、
この音質時計単体だと iPhone と1対1で Bluetooth でつながるだけなんですけど、
うん、
このリモコンハブがあると、こいつが、Wi-Fi につながって、この音質時計のデータをクラウドに投げてくれて、半永久的に過去のデータを全部取ってくれるっていうのと、プラス、このリモコンハブっていうのは赤外線リモコンの学習リモコンになってるんですよ。
うん、
で、学習リモコンだからテレビとか家電をこいつで操作できるんですよ、自動的に。
うんうん、
こいつで、湿度計で、音質時計で何度になったらリモコンのスイッチを入れるって設定をできるので、
うん、
そうすると、もうおじいちゃんおばあちゃんのところに行って、ネットを引かして、アレクサをつけて、こいつを設定して、
うん、
で、27度になったらリモコンのスイッチを入れると設定してくると、もう強制的に電源が入るっていうか、リモコン、エアコンをつけるっていうのができるなっていうんですね。
うん。
うーん、
もはやそれで自動化してやんないとダメじゃないかなって最近思ってるんですけど
ね。うんうん
うん。で、これだったら既存のリモコンでもまあ、できるので、
うん。
うん、まあ本当暑くなってから電源入れると時間かかる、電気代はかかるんですけど、
うんうんうん、
まあ、とりあえず、つけっぱなしは嫌だっていう、
うん、
絶対という方は言われると思うんで、
うん、
まあでも、もう、本人の判断じゃなくて、こうやって、温度で自動的にリモコンをオンにするっていう、のがまあ比較的これだったら安くできるかなと。
なるほど。
うん、
で、まあ、アレクサのエコードットは、まあ、通常は6000円ぐらいしますけど、よくキャンペーンで3000円ぐらいで売ってるんで、
うん、
そういう時に買うと、ワンセットで1万円しないで買えますから。
そうか。
まあ、あとは、まあ、そのおうちにネットがないとダメですけど、
うんうんうん、
で、自分の Amazon アカウントで全部設定してやればいいので。
うん
うん、そうすると、既存のエアコンでもこれで、一定温度に至ったら自動的にリモコンのエアコンが入るっていうのができますね。
なるほどね。
で、しかも外から、おじいちゃんおばあちゃんの部屋の、温度とか湿度とかがこう iPhone 経由で見れるみたいな、
うんうん、
こともできるんで、まあちょっと心配しなくてもいいかなっていう。
うん。
うん。じゃ、というのを思いついたんで、まあいいんじゃないかなと思いますね、こういうの。
そうね。比較的これは、うん、簡単にやりそうだね、ネットさえありゃ。
そうですよね。
うん。
うん。
まぁ、ちょっとやってみないと、あれだけど、
うん、
うん。うまくいけばすごい便利だよね。
うんうん。
ほんとね、年寄りってなんでああなんだろうね。
うん。
いや、テレビ見ててさ、毎年この時期に言うじゃない、その、特に高齢者の場合は、うん、冷房を嫌がる人が多くて、
うん、
で、あっても使わないと、
うん、
そういう人が熱中症に なりやすくって、
うん、
救急車で運ばれるとか、うん、なんとかかんとかっていうニュースとか言うでしょ、
うん、
でも見てんだよね、
うん、
で自分を見てて、うん、なんかそんなに我慢しなくてもいいのにねぐらいな感じで思ってんのに、
うん、
自分自身が、
うん、
その、もうすでに暑いとか寒いとかうまく感じられていない ていう自覚がないから、
うんうん、
そのテレビで言ってることと自分が一切結びつかないわけよ、
うん、
でうちの母ちゃんなんかはね、
うん、
自分は暑くないからエアコンを切ると、
うん、
うん、
いやいやちょっと待てよって部屋いたらすっげえ暑いわけさ、
うん、
もう30度近いんですけど、うん、あなたって、
う
ん、
もうあるあるだよな。
でエアコンをスイッチ入れるわけ、
うん、
でちゃんと入れないとダメでしょって言うんだけど、うん、だって暑くないからって言うのよ、ね、うん、いやいやいや30度とほら温度計ここにあるでしょうよと、うん、見てみ30のとこなってるんじゃんと、
うん、
すごいね、でっかい温度計買ったのよ、
うん、
年寄りでも見れるような、
うん、
なのに一切その何自分ではスイッチを入れない、
うん、
これは切ったらダメよ入れとかないとダメよって言うと、
うん、
だって入れてたら寒いんだもんってもうなんかね、
うん、
入れた私が悪いぐらいな勢いで、
うん、
もう半泣きぐらいな感じで訴えられるのよ、
うん、
お願いだから切らせてみたいな、
うん、
本当にね迷惑してますよ、うん、その年寄りのその感じには
もうなんか目に浮かんでくるようですけど本
当に、うん、ねえなんとかならないかなって思ってたから、
うん
うん、
ただそのどうなんだろうね今でも自動でちゃんとね、
うん、
置いとけばいいのにいいって言ってんのに切るから、うん、まあその手元にリモコンがあるから切るんだろうし、
うん、
それがなければ切れないから、
うん、
まあ、強制的にいいのかもしんないけど、うん、でもやっぱりまた寒いってギャーギャー言い出すんだろうなと思うと、
うん、
なんかそれもしんどいわと思ったりね、うん、
まあね、まあその辺の問題はあるんですよね。
難しいところだよね。
うん。まあ、多分その世代の人たちってものすごい古いエアコンの時代、
うん、
クーラーとかの時代のことが刷り込まれてるから、
うん、そうなのよ。
電気代がかかるっていう、ものすごい電気代がかかる、
うんうん、
なんか、一月で3万円ぐらいかかるんじゃないぐらいのイメージで刷り込まれてたりとか、
うんうん、
あともう、多分あの頃ってもうエアコンはもうなんかむしろ体に悪いみたいな。
そうそうそうそうそう。
扇風機の方がいいみたいなこと言ってましたもんね、昭和の時代
って。
それがもう刷り込まれてるんですよね。
うん。
そんなに扇風機つけたまま寝ると死ぬとか言うんですけど。
うん、
どっちがねって話なんですけどね。うん。まあでも、もう、でも結局自分の命に関わることの部分が自分で判断できないんであればもうある程度はもうなんかリモコン隠しちゃうとかになってしま
う、うん、
もう強制的にしないとちょっとこの暑さだとちょっと
まあねもう異常すぎるもんな本当
本当にね、
うん、
なんかしょうがないある程度もしょうがないっていうところもあるんじゃないかなと思うんですけどね、
うん
うん、
まあまあ本当にね熱中症で亡くなってる人かなり多いみたいだから
いや本当よ、うん、気をつけないとね、
うん、だからそういう意味ではまあでも各社もその辺考えてきて本当純正でこのぐらいできりゃいいのにな、うん、
いや本当だよ
あね僕が買った三菱の切り紙ではね、
うん、
自動でやっとくと部屋から人がいなくなると勝手に切れてます。
ああ、偉いね。
うん。
最初、それに気がつかなくて、後で仕事するからつけとこうと思ってつけておいて、部屋行ったら勝手に切れてて暑かったっていう。
うんうん、
それに気がついて、その自動オフ機能を切ったんですけど、
うんうん、
勝手に切れて、本当に完全に切れるんだ、こいつかもって。
へー。
まあ、三菱は、人感センサーで人がいるかどうかを検知して、
それに。やってるよね。
AI とか、なんだ、ムーブアイか。
うんうん。
だから多分そういう機能があって、まあ、人がいなくなったら完全に切れるパターンと、人がいなくなったら、出力を弱めるってパターンがあるんで、出力を弱めるパターンに設定直したんですけど、
うん。
うん、まあ、上位機種買うとそういう機能もついてるメーカーはあるんで、まあそういうのを買うのも一つ持ってて、それでもう電源はオンにしっぱなしっていうのもありですけど。
うんうん。
まあ、それもありだけど、多分そのクラス買うんだったら、多分日立の再燃除室買った方がいい気がする。
ああ、なるほどね。
うん。
だね、まあ、こんなものでも使って、とにかくちょっとこの異常な暑さはね、
うん、
なんとかしてあげないとしょうがないかな
しょうがないねって思うね。
うん。
うん。 なるほど。まあまあね、あのぜひこのあたりも参考にしていただいて、
うん、
ね、あの快適な温度コントロールをというかね。
もうこれ以上問題をね増やしたくないよね、うん、身の回りにね。
そうですよね。
まあとりあえず山は越えたみたいだけどね。
うん、って言ってたね。
うん、まあまあ徐々にだけど。っていう感じみたいだね。でまあ台風もみたいな話になってるからね、
うん、
うん、っていう感じだな。まあまあでも本当もうこんだけ暑いのは嫌だなっていう感じはするね、
うん、
うん、ちょっともう我慢できる限界超えてますから、
ね、そうまあまあ十分気をつけていただいてということで、じゃあ今週はこの辺にしましょうかね。はい、ちゅうことでお届けをいたしました。お届けしたのはビジェと
コロンと
タルケンでした。
はい、じゃあまた来週でーす。